はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ディギンフィルムフェスティバル2024として、連続配信できていると思いますが、今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
はい、何番目かです。ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これ何番目かですとか言ってるのに、ま、1番目ってことはないと信じております。
ないですね。5号して、ね、ありましたね。
ないんかい。はい、ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あれ、ごめんごめん。はい、今回も、Dig in フィルムフェスティバル、
はい、
だっけ。
そうです、そうです。
ああ、お呼びいただきまして、ありがとうございます。
3年目、3回目。
3年目やって、もうほんま、年経つの早いな。
本当ですよ。
びっくりするわ、もう。
これなんか準備するの大変だから、
うん、
またこの季節来たかって思っちゃうんですけど、
ね。嫌なんだい。もう自分で立ち上げた企画やん。
そうなんですけど、負荷が結構あるっていう、
ね。まあそうやな。うん、そりゃそうやろ、うん。だってこれあれですもんね、僕ら今収録してますけど、これまとめて、ね、多分その日に一日張り付いて配信するっていう日がありますもんね、きっと。
そうですね、その予定
ね。ね素晴らしい。いやいやいや、ね、これ3年目また呼んでいただいたんでね、ちょっと我々もこのディズニープラスの回で頑張ってやろうということで、うん、はい、張り切っていきたいと思います。
ね、うん、去年まで結構ね、久々です、うん、ディズニープラスで久々。
いや、そうやんな。
今年まあまあやってたんで。
まあまあやってるよね。
久々感があんまない。
そうだね。あれですよね。さっき言うとくと、
はい、
この後、しばらくないと思います。
あ、そうなんですね。
うん、なぜなら、もうないです。オリジナルのところに、全然上がってこへんから。
でも、今回これ、2本やるじゃないですか。で、この2本目の方みたいな作品って、なんか、ありそうな感じが
わかるけど、うん、まあそれはね、ぜひ2本目を聞いていただくということにして、
なんかね、あ、こういうのだったらいけんなみたいな感じがしましたけどね。
ね、いやー、ちょっとぜひね、これあれですからね、ちょっとフィルムフェスティバルだから、うん、ね、あんまり僕らだけダラダラ喋ってもしょうがないですから。一瞬ダラダラ喋ろうかなと思ったけど、ちょっとやめていきましょう、次。
すごい。気遣いが。
ね、そうね、うん。今日ね、7月7日、七夕なんでね。
ああ、収録日がね、
うん。言いたいこといっぱいあるんですけど、もうね、これやめよう、これ。
そうっすね。
ね、多分ね、2人ともちょっとなかなかのイベントの後、僕ら収録してますからね。
なるほどね。
都民ですからね。うん、そう。もうでもやめます、もう長なるから。うん、
もうね、忘れられてるかもしれないですね、そんな8月の
忘れられてるかな。
あったな。
そうだね、あったあったいう話になりますからね。
ね、
うん、それも、まあね、うん、やめますやめます、はい、もう映画 の配信ですからね。
わ、はい、かりました。はい、
はい、お願いします。
というわけで、今年もラフランスさんに登板してもらうのはディズニープラスということで、うん、配信のディズニープラスにある映画作品をお題にネタバレなしで話すというのを、やりたいんですけど、
はいはい、
今回は久々に自分ロンペが選んだ作品で、ライレーンという作品となります。う
ん、ほんま久々ですよね、ロンペさんが選んでくださったんで。
ね、本当に、
うん
うん、はい、それもちょっと後で話そうと思いますけど、うん、では、まずはこの映画の概要を読んでみます。デビッド・ジョンソンとビビアン・オパラ主演のロマンティックコメディ。それぞれに恋人との悲惨な別れを引きずっている20代のドムとヤズが、助け合って悪夢のような元恋人との折り合いをつけ、恋愛を信じる心を取り戻しつつ、サウスロンドンで波乱の一日を過ごすうちに心を通わせるという作品となっております。
うん、なるほど。今この瞬間まで俺が読もうとしてましたわ。 な、あのもう完全に僕は読むことに慣れてしまってるというか、あのもう、
そうですね、
僕が紹介してるやつ、なんか僕が見てほしいやつばっかりやってたから、
しばらく読んでもらってます。
しばらく読んでもらうことに慣れてなくて、今ちょっとびっくりしてしまいました。俺、なんで読むのってちょっと思いました。そうだよな、そういうルールだったわ。
そうです、そうです。
ありがとう
ございます。はい。というわけで、この作品を見てきたですが、うん、感想はラフランスさんからお願いします。
はい。そう、久々に、あれですね、紹介してもらった映画を、何も真っさらで見るという。体験をさせて、うん、いやもちろん今までもまさらでは見てるんですけど、まさらで見る体験をさせていただきました、うん、ありがとうございます。はい、来年ですね、これ僕何の知識もなく見たんですけど、
うん、
まずこのデビッド・ジョンソンとビビアン・オパラ、まあそのアフリカ系の2人、若い2人のカップル、2人の男女の話ですよね、
うん、
で男女の話が、男女でその男の子がまず、まあ、冒頭に、まあ、トイレのなクラブのトイレなのかな、トイレで
古典じゃないですか、
ね、あ、古典か、そうそうそう、うん、あ、古典、あのすげえ古典な、
うん、
あれあの古典の、トイレでなんかもうシクシクシクシク泣いてるところから始まって、うん、でそれをなんかちょっとそのトイレが男女共用のトイレでっていう話から始まって、女の子も入れるトイレなんだけど男の子がトイレの中でシクシク泣いてるところから2人が出会ってみたいな話なんですけど、
うん、
これ僕ね、大変お恥ずかしい、あ、ロンペさん風に言うとこれは字幕しかなかったので字幕で見ました、
はい
はい、でさっき言うといた、で、もう本当にこれお恥ずかしい、字幕の話をしたのはなぜかというと、僕ねこれ、まずこの2人のカップル、2人の男女がカップルって言ったらあかんねんな、これカップルって言ったらあかん言うてもあかんのですけど、あの2人の男女がまあ出会う話だから、2人の男女が出会って、で2人の男女がまあその自分のまず男の子がこう不失恋したばっかりでっていうところから始まって、2人でずっとその街中をこうずっと歩きながらいろんなことを話していくっていう、そういう映画なんですよね、
うん、
でそういう映画なんですけど、でその映画がとにかくね、これあのむちゃくちゃカラフルなんですよ、あの、うん、画面がね、その要は彼ら の, あのこうファッションもすごくおしゃれだ、おしゃれでカラフルだし、緑のジャケットに青いズボンを履いてピンクのコンバース履いてるんですよ、この男の子ね、うん、すんげえ色やなっていう感じで、で彼女の方も黄色いジャケット着てさ、もう本当にこう原色が、まあアフリカ系の2人なんでね、よく似合うわけですよ、
うん、
で原色系のカラフルな 服着て、でその2人がその街中を歩いていくんですけど、街中もすごいカラフルでね、うん、でとにかくすごい色使いがとっても素敵な映画なんですけど、この2人があのずっとこう語り合いながら、そのうち2人にのそのお互いに気になってるある問題があって、そこにこう2人こう寄り添い合ってどうなっていくのかみたいな話になっていくんですけど、まあ映画としてすごくロマンチックコメディにすごく敬意を払ってるような映画なのかなっていうふうにすごい思ってて、で、さっきの話僕忘れてませんからね、途中までずっと見てたのね、で、これ僕ね、ある出来事が起きるまで俺ずっとアメリカの映画と思ってたんですよ。
いや、わかります、わかります。
なんかその俺だからずっと、ちょっと待てよこれ、でもよくよく考えると冒頭に BBC プレゼンツって書いてるから、
うん、
BBC ってイギリスの会社やん、確かブロードキャストだから、からイギリスって最初から言ってんのに、俺ずっと3分の1ぐらいかな、5分の2ぐらいかな、ずっとね俺アメリカの映画やと思ってずっと見てたのね。でそしたらこの映画、そのあるすごいあのねびっくりサプライズが1個あるんですよ、これあの、うん、ネタバレが絶対に言えない、絶対に言えないびっくりサプライズがあるんですけど、俺その時に、お待てよこれ、あ これイギリスの映画やんってすげえ思って、なんかこう初めてそこでイギリスの映画やって気づいたんですよね。
場所がってことですよね、
うん、場所がそう、うん、僕ずっとアメリカやと思ってた。
これ制作国は多分アメリカなんですよね、これね。もね、
あ、そうなの、
うん、
あ、そうなんだ、ま
あ、だから場所がイギリスの話ってことですね、多分ね。
そうな、いや、これだって場所がもう完全にアメリカと思ってた。だってアメリカやって思うよ、うんうん、あんなカラフルな街並みとか、俺そんな見たことなかったです、イギリスの、
うん、
あんなカラフルな街って見たことなかったから、途中までね本当にあのイギリスの映画って知らん、そう、なぜ僕字幕で見ても恥ずかしいかって言ったら、僕気づかなかったんですよ、あの
発音で、
ね、彼らの発音で全然気づかなくて、そんなに何でしょうね、よく見るでガイリッチの映画みたいな、あんな癖のある訛りとか ないような気がしたし、全然気づかなかった。やっぱこれあれですね、ちゃんと英語とか使ってないと。でも分かった、これミッキー言葉で、あ、イギリス英語喋ってんなって分かった。
僕言葉じゃないです、あのだから土地とかであれって思って途中で気づいた感じ。
あ、本当、うん、そうかそうか、そのぐらいね。まあこれ何が言いたいかというと、あのイギリスの映画でおなじみな感じが全く最初なくてね、
うん、
本当にこれアメリカの映画ってマジで思ってたから、すげえびっくりしたんですよね。で、うん、そのびっくりさせてくれる人がとってもあのサプライズだったっていうことだけは
気づくぐらいね、そ
あのそ
ね、
まあそりゃイギリスって気づくわいうぐらいのサプライズがありますんでね、これは本当に見てほしくて、まあヒント1個だけ言うとしたら、これがロマンチックコメディーにのオマージュであるということだけを、
うん、
イギリス映画のねっていうことだけはもうヒントとして伝えたいですけど、まあ、そのぐらいびっくりすることがあったので、いやー、まだイギリスの映画とかも見てるつもりだけど全然知らねえんだなってすごい思ったんですよね、うん、この映画を見てね。でこの映画がね、その、概要にもありましたけど、サウスロンドン、
うん、
でしょ、これだからイギリスの南部の方、サウスロンドンだからロンドンの南部ですよね、イギリスの南部じゃなくてさ、
うんうん、
だから結構都心部の南の方ってことですよね、うん、でのそのベッカムっていう、俺最初ベッカムやと思ってて、ベッカムで喋ってて、ほんまにベッカムしか出てこなかったんですけど、ベッカムね、ベッカムねパピプベッカムとブリクストンっていう場所かがメインの町なのかな、であって、でそっち側の方の町っていうのはなんかあれですね、アフリカ系の人たちのコミュニティが多いんですってね、うん、でそれ僕ほんまに知らなくてさ、なんかそのなんていうのかな、このロンドンの南部がこういうそのアフリカンカルチャーがすごく溢れる街並みになってるっていうことを全然知らないで見たので、本当に新鮮だったですねこれね、うん、すごい良かったし、であとこの2人の男女のまあこの若い若けえなお前らでも20代って書いてるな、これ20代のドームってやつなんだけど、うん、本当に若い子ですよね、この2人のやり取り全部がね、うん、若いな、もうおじさんとかもうキラキラして見てまうわぐらいな感じの若い感じのやり取りがいっぱいあってねあってそれもとっても素敵なんですけど、このまあ見せ場としてはやっぱりどうかな、これカラオケかな、カラオケのシーンがね本当にね、あんなカラオケ俺もしたいよっていうね、あれまだ
前もありましたけどね、
あったあった、グレーテストヒッツの時カラオケの話
したまたカラオケだと思いました、
ね、今回もまたカラオケ出てきたわと思ってさ、うん、またこのカラオケが素敵でさ、もう本当にこんなカラオケできたら俺もなんか何あの告白しちゃうよみたいなね、いや別に告白するって話じゃないんですけど、
あれですね、日本のいわゆるカラオケと、うん、あのカラオケボックスのカラオケじゃない、
全然違うよ本当、うん、もうみんななんか座ってなんかね、あのポテトとか食って、あのみんな本見てたりしますもんね、僕らが歌ってんのにみたいな、ね、うん、なんやったらあの終わった瞬間にパンって止めるやついますからね、あれもうめっちゃムカつくねんなあれいや分かるよ、そのいらんもんな、確かに感想とか思うけどさ、余韻もないのかよみたいなね。いやまあそれはいいんですけど、カラオケで盛り上がるシーンがすごいいいのと、まあこの恋愛 ロマンチックコメディあるあるの展開もすごく、やっぱりこうなんのねっていう展開もすごく気持ちよく見えるし、なんかすっごいキラキラしたロマンチックコメディかつイギリスの、ロンドンの全く見たことない場所を見せてくれるっていうので、とっても良かったなっていうふうに思いましたね。あとはですね、撮影ね、だから撮影、僕これあんまり本当にこれ全然知らない人たちなんで調べてもそんなに出てこないかったんですけど、カメラのアングルね、これなんでしょうね、すんげえ広角で撮ってるこれね、なんか歪んでんねんもんね、これ、画面がね、
気になる、かなり気になるぐらい、
気になるよな、あれ、それもさ、いる？そこ広角でっていう場所ばっかりで広角で撮ってて、だから、まあ、広角で撮ってるってことは当たり前ですけど、映り込んでるものの画角が広いわけやん。で、これ別にもう補正とかもしてないから、グワーンって歪んでんのよね。真ん中の方が盛り上がってて、端っこの方がギュンってこうしぼんでるような感じ。レンズの特性からどうしてもそうなんねんけど。ただ、そのおかげで、よりこの街並みがよく見えるんですよね。その後ろの登場人物とか、もう要は映らんでような人も映ってたりするからさ、広角で撮ってるから。だから、なんかね、こう、行ってる感じになるんですよ、あっちにね。
あ、街にね。
街にね。行ってる感じになるから、本当にだから、まず聞いたことない、あんまり馴染みのない街である。そして、その街並みはカラフルである。で、その街並みに変な人もいるわけですよ、周りにいっぱい、
ね。人もね、
そうそう、変な人もいる。で、それが全部画面に、こう、目いっぱい収めてくれてるから、本当にこのね、バーチャル体験してるみたいな感じになってて、ちょっと、ほんまに行きたくなるんですよ。これ、行きたくなるような街になってるから。これなんかあれなんですよね。もともとは柄の悪い場所だったけど、だいぶ、あれなのかな。こう、再開発なのか、あれ、その国の方針なのかで、結構、こう、観光名所になって生きてるのかな、この辺は。だから、今やったら多分行きやすいんだよね。まあ、でも、アメリカとかでもそうですよね。なんか、前にやった、デトロイトとかもそうだけどさ、あの辺ももう、今はだいぶ、こう、整備されて、観光地として、こう、街づくりやってるから、どんどんどんどんそこの新しい人が行ってっていうような街がいっぱいできてるわけですけど、ここも多分そうですよね。だから多分今やったら全然行けるような場所。まあでもロンドンの南部やから多分あれちゃう、1日で行けるんじゃない、ロンドンの中心部からね。多分、
全然遠くないと思います。
そうだよね、地下鉄とこでシューって、地下鉄の終点って会社かな、なんか忘れたけど、ブリクストンがね。だから本当ね、これマジで、これこの映画、もしね、イギリスとか行く、もう全然僕予定ないですけど、ロンドンとか行く予定があるんやったらね、この映画見てもらって、で、あの街並みとか見て、うわぁ、ここめっちゃ素敵やん、行ってみようみたいな感じで行って体感してもらって、で、ケツゲボーボーの絵見てもらって。
あれはない気が。
あれすごいよな。ケツゲボーボーのアートを見てもらって、で最後はブリトーを食って帰ってほしいってことですよね。
そう
ね。スパイシービーフブリトーを食ってもらって、帰ってほしいと。
辛いの苦手なん
だ。辛いの苦手な人を、もうそれ、ね、気分悪くしますからね、作ってる人がね。という素敵な映画でしたということでございます。
はい、はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
では、続いて自分論評の感想と、僕が選んだんで、選んだ理由も含めて話したいと思います。で、選んだ理由は、ずっと気になってた作品だからっていうのがあるんですけど、これ、実は配信開始は1年以上前だと思う。
前だよね。
はい。で、配信された時に、ディズニープラスさんは新着に出てくると思うんで、そこに出てきたんだと思うんですけど、ラフランスさんがいつも言ってるように、すぐにそこから消えるともう見つけられなくなるんで、僕はそこに多分ね、その時にマイリストに入れてたんですね。で、去年のだから、前半、2023年の前半に配信されてるはずだから、その後にも、この去年の夏のディズニーフィルムフェスティバルもあったので、そこでも僕を選ぶ機会があったんですけど、別の作品を選んでしまって、保留になってたんですね。 で、まあ、その間に出てきたディズニープラスの映画は、まあ、さっきも話したように、ちょいちょいですね、ラフランスさんから DM が送られてきて、もうすでに話して、感想を話しているっていうことで、なので、それほど新たにめぼしいやつが出てきてなくて、あの、未だに残っていた、この来年を選んだっていう感じですね。
すごいね。俺が選ばなかったのもね、すごいね、それね。
そう、うん。でもね、あの、本当見逃さないでよかったなっていう、面白い映画だったかなっていう感じですね。うん。うん、まあ、言われたように、ラブコメっていうか、ロマンティックコメディの一種だと思うんですけど、まあ、僕もまずはその最初の出会いの描き方ですね。
うん、
で、まあ、その主人公のドムとイアズの二人が、ラフランスさんも言われたように、最初トイレで会うんですけど、その男女がトイレでなんで出会うかというと、そのなんかイアズがユニセックスのトイレよっていうふうに言ってましたけど、うん、まあ男女を使えるってところだと思うんですけど、で、ここで僕がポイントだと思ったのは、そのドムの方が個室の中に入ってて、なんかまあスマホの動画見て泣いてるんですけど、あのね、別れた彼女を引きずってるってことでメソメソしてるんですけど、で、まあ、だから個室の外に行ったヤズは、中に男性が泣いてるのもわかるし、あのトイレの外からでも足元が見えるんですよね。
向こうのトイレはそうだよね。
そう。で、さっきアフラさんが言われたように、スニーカーが結構ポイントになってて、
そうそうそう、
スニーカーは見えるんですよね、
うん、
で、その後個展での会場で2人は再会っていうか、まあドムにとっては、そこで初めて会ったような感じで会うんですけど、だからヤズからするとスニーカーを見て、あ、さっきトイレで泣いていたあの男性だっていうのが分かる
ん
ですけど、ヤズはね、それに言わないんですよね、
うん、
で、この2人はその後、まあね、話して意気投合していくんですけど、あの話が進んでいく中で、そのヤズがあのトイレのことを言わないことに対して、僕結構ね、なんかモヤモヤしながらあれを見てたんですね、この2人のやりとりを、うん、なんか平等じゃない関係になっちゃってるなって思いながら見てたら、あのそこやっぱね、この映画の作り手は意図的なんですね、そこに関しては。
なるほどな。
うん、でそこがやっぱね、ちゃんと指摘される、まあそのこと自体がなんかその問題というかイシューとして取り上げられる展開があって、
うん、
僕結構そこに、あ、こういうふうに描くんだっていうかのがちゃんとしてる映画だなと思って、あの結構ね、あ、そういうところをちゃんと取り上げる映画なんだなと思って感心してみたっていう感じですね。で、まあ序盤ですけど、そのドムが別れた彼女に初めて会いに行くって場面があるんですよね、
うんうん、
あのね、僕は本当にあれが嫌で、あの僕自身の話なんですけど、あの、ね、僕ね、別れた女性とかに会うの会うのとか話すのが本当に苦手なんですよ。だからなんで会うんだよとか思うし、あのヤズも言うじゃないですか、会わなくていいんじゃないってことを言うんですけど、なんかドムはなんかよくわかんないけど、プロセスの一環だからとか言って会うんですけど、そのまあ実際会って、その別れた彼女とその今付き合ってる男性も一緒に来るんですよね。
いるいる。
こいつがね、またどうしようもないやつで、こいつがね、働いてたスポーツバーをクビになるエピソードとかひどいんですけど、うん、あの、このね、別れた元カノはジアって子ですけど、
うん、
これで、あの、なんで、このジアが会いたかったかっていうと、なんかね、罪悪感を払拭したかったとか言ってて、
うん、
あの、もうひどい、僕はね、辛いなと思いながら見てると、
はい、
そこに助けにやってくるのが、さっきその出会ったばかりのヤズ。
いや、そうだね。
で、まあ、このヤズが適当に話を作るんですけど、あのこのヤズの話とテンションに、そのさっきまで余裕をかましていたその元カノのジアが慌てるっていうか、その穏やかじゃなくなるような 感じになっていて、まあ、この展開はすごい見ていて、爽快な感じだし、すごくね、僕も見ていていい場面になったなっていう感じがしましたね。
なるほど。
はい。で、まあ、この映画の面白いところって、まあ、こういうヤズの作り話とか、あとドムの過去の話の出来事とかを話したときに、うん、回想場面みたいのがすごい誇張して描かれるんですよね、うんうん、なんかねそこら辺の絵作りとかはすごいセンスがいいなと思いながら見たとこですね、
うん、
であと、まあ、映像とか演出で言うともう一点なんですけど、まあ、これラフランスが言った話とも関係するんですけど、その話の展開と関係ない街の映像とか、うん、街にいる人の姿をかなり時間をとって、入れてくるところがあって、まあ、この入れ方とかも、かなりセンスがいいなっていう感じがしましたね。
うん、
で、多分この監督、多分映画撮るのは初めてかもしれないですけど、多分、あれですよね、CM とかミュージックビデオを多分撮られてる人なんで、
あ、そうなのか、
うん。で、多分注目の人なんで、そこら辺のセンスなのかなって感じはしましたね。
うん、この女の人だよね、監督って。
そうだと思います。
そうだよね。う
ん、はい。で、まあ、でも脚本も僕は結構好きで、まあ、これは好みですけど、僕はやっぱ伏線とか、前半で話したこととかが後半で回収されるっていうのが、未だに好きだし、僕は弱いんですけど、なんかね、それをあからさまにやるんじゃなくて、さらってやってるのがいいと思うんですよね。で、この映画のラストってまさにそれで、うん、印象的な会話だから、見てる方は結構覚えてる内容なんですけど、微妙にもう忘れかけてるっていうような内容がラストで、あ、それを使われるんだっていうのが、うん、素晴らしいと思って、ラストは見てたかなっていうところですかね。うん、あと、もう一個言ってたラフランスさんも話したカラオケの場面ですよね。だから、グレテストヒッツとはまた違うようなカラオケのいい場面ですけど、このカラオケの場面も前半の振りがあるんですね。
うん、そうね。
その振りがあっての、このカラオケ場面になってるのも良かったかなっていう感じですね。
うん。
っていうのが、まあ映画、全体の感想なんですけど、あとは僕が好きだった場面のことを話すと、
うん、
ドムが、あまり知らない、初めて行く家の裏庭でやってるバーベキューパーティーに行くことになるって場面があって、よくね、アメリカの映画でも出てきますけど、バーベキューパーティーって、あ、イギリスでもやってるんだって感じがしましたけど、
そうだね。
だからそこ、まあ、なんでしょう。近所の人とか多分親戚が集まってるようなバーベキューパーティーなんですけど、
うん、
なんか年配のおじさんと音楽の話になって、ドムがすごい適当に普段こんな音楽聴いてますよみたいなことで、ね、適当に話し合わせて、おじさんにも受けが良さそうな音楽をあげるんですけど、うん、そしたらスマホよこせとか言われて、えってなってると、Bluetooth で飛ばして、スピーカーで出そうみたいなこと言われて、
はい、
とかなってると、なんかすごいおじさん手慣れてて、スマホのロック外せとか言われて、間髪入れずに曲を選ぶみたいな感じで、シャッフルでかけようとか言われて、ドムが普段聴いてる曲を流されるっていう、気まずい場面がすごい良かったなっていう感じでしたね。だからそういうね、面白い、小ネタじゃないですけど、そういうなんか、あんま見たことないなっていうような、そういう、なんでしょうね、面白いシーンのとかもセンスいいなって思いながら見た感じでしたかね。
うん、素晴らしい、
うん。はい、そんな感じです
。そうね、いや、今、ロメさんの話聞いて、ふわふわと思い出しながら聞いてたんですけど、 そうね、そういえばこれもなんか LP にかまつわる話が出てきますもんね。レコードを取り返す取り返さないって話も出てくるし、あ、そう
なんか、
ね、
音楽自体が盛んっていうか、
そうだね、
ジャズとかが結構流行ってるような街なんですよね、
そうだね、なんか音楽も結構盛んみたいだね。で、あとだからそのさっき冒頭のほらあのトイレの話も要は彼女の SNS を見てるわけや、そのインスタかなんか見てたら、なんかあのかその新しい彼氏とラブラブの写真がバババって出てきて、あれよくあるよね、あの最近の映画とかドラマではよくあれ出てくる、あの他のあのドラマでもあれあったしさ、で、あのなんていうのかな、あれさ、あのなんでフォローしてんのってことだよね。あのもう別れたんだからもうやめとけよってことだよね、あれね。
本当ね、僕らの世代になくてよかったなっていう文化ですよね。
そうそう。で、またすぐラブラブの、あの、すぐ撮るんやなってことですよね。あの、アカウント変えないんだみたいなことですよね。
いやな文化だなと思います。
日本人でよかったな、じゃねえんだよ。というのもあるし。なんだっけ、あ、そうそう、これね、だからその男女の最初そのユニセックスのトイレが出てくるって話だったんですけど、うん、この映画ってやっぱりそのこれなんていうのかな、こうロマンチックコメディの手をその上手にトレース しつつも、うん、あれは割とその男女のパワーバランスじゃないけど、うん、あの男本当にこれ男の子って感じなんだよね、これ出てくるその男のその役がね、
特にドムのキャラクターかな、
ドムのキャラクターは本当にもうのび太じゃないけど、うん、あの本当に男の子って感じで出てくる、でちょっと強気なあの女の子でいいよな、だからそのもっとちょっとこうなんだろうな、あの自分のこう弱いところは見せたくないからちょっと強がってるのと、うん、あとそのこの子その弱いとこ見せられないがために強気に出てるから、割とちょっとその男の子にこう結構当たりがちっていうかさ、そういう感じのキャラで出てくるから、うん、すごいよくあるいわゆるその向こうのコメディロマンチックコメディ映画とはちょっと違うんだよね、パワーバランスがまず違うし、
うん、
だからその展開も 逆になってるっていうかさ、
うん、
いう風になってて、でもすごいあれなんだよね、そのトレースの仕方は本当に伝統的なロマンチックコメディになっててさ、
うん、
で、あの最後のあの最後の展開ってさ、あの言っちゃないけどよく見るっていうからさ、そのなんていうのか、うん、あの遠くから近くってあんまり言いませんけど、これ多分最後やから言いたくないけどさ、遠くから、いや、
でもね、そうよくあるんですけど、ラフラさん言われるように本来の映画であればこれ多分男女逆なんですよね、
うん、そうだよ、うん、
感じなんですね、役割が、
うん、そこはねうまいこと逆転してるんだけど、別にあのね、これはまた僕らが慣れたのか、映画がうまいのか分かりませんけど、うん、何にも気にならないよね、
そこ重要で、あのあのね、そんな気にならないじゃないですか。
ならないよ、何にも、うん、
いや、そのやってることは同じでも、あ、これはアップデートしようとしてるなっていう映画と、うん、これの作品みたいにそれが気にならない映画
っていう、そうそうそう、うん、だからね、そのアップデートっていうのってさ、うん、もちろんそれいいことや、もちろんいいことやと思うんだけど、うん、そうじゃないね、この映画ってそんなことを何にも考えなくて見ればいいから、
うん、
これはね、やっぱりね、さらに上手です、やっぱりそれおっしゃるように、さらに上手な、あの、なんかやり方してるから、
いや、だからね、こういうのがね、うん、やっぱ評価されるみたいなんですよね、あの、なんでしょうね、あの、LGBTQ の要素が入ってるかどうかみたいなところでだけで評価しないで、
いや、本当そうだ
よ、ね、こういう、なんか、なんでしょうね、それほど気にならないというか、すんなり見せてくれるものが、
うん、
やっぱ評価されるべきなんじゃないかなと思っちゃいますよね。
そう思う。だってこれ気にならないっていうのはさ、うん、僕らがこうやって喋るためにいろいろ考えたりまとめたりする、うんうんうん、したするから、こういうふうに思うだけであって、こんなん別に普通にさらって見て、そう、こんなこと思う人ほとんどいないと思う。
あ、そう、うん、それ重要ですよね、
絶対でかいよ。だからね、うん、本当にね、それはね、そこはあの評価としてはすげえ高いところやから、うん、それはあの僕らが言ってるのはもうほんまに野暮なのかもしれませんけど、
いや、まあ、わざわざ口にする
わざわざ言うようなことじゃないんやけど、うん、でも本当にこれはそういうふうに思うから、まあ、逆に言うと改めて見てもらってそう感じてもらってもいいかもしれませんし、
うん
うん、これは本当に素晴らしいと思いましたね。
うん、
そんな嫌か、あの別れた女の子と会うの。
すごい苦手ですよ、
ね、苦手って普通ないやろ、別れた彼女と会うなんてことなくないですか。あるの、
そんな。 あります。だから何でしょうね、その同じコミュニティの中で
同じコミュニティだとそうなるわな。
そう、あるじゃないですか。
いやね、いや俺あんまそうか、いや僕の場合は大体あの絶対に会ってくれませんから大丈夫です。あの何回電話しても会ってくれませんから大丈夫です。全くない、その点は大丈夫です。あの、うん、はどんだけ今度どっかで言うても絶対会ってくれませんから、うん、二度と電話してくんなって言われますからね。
まあ、いいんじゃないですかね。
そうです、あのもうあの好きです、女の人の方が好きですから、はい、という
はい、ね、あのそんな合わなくていいんじゃないかなって僕はこれ、
ね、そうだね、
思いました、
ね、うんうんうん、まあでもあれだよね、これ2回あるもんね、罪悪感をかき消したいがためにもう1回会おうとするっていうシーンって2回あるからさ、これってさ、
うんうんうん、
このなんていうのかな、自分の罪悪感消すためにもう1回会ってこうけじめつけるっていうのもなかなかすごいよね。
いやすごいでしょ、
あんなのなかなかないよね。
ひどいなって思いながら見てやった。
この人たちにこの自然消滅って概念がないんやろきっとな、
うん、あ、
ね、何でもはっきりさせたやろな。
日本人とは多分そこは違うんだろうな。
そう、日本人もあかんねんけどな、自然消滅ってほんまはな、
う
ん、
そうっすね、う
ん、あかんねん自然消滅なんかしたら、
うん、
怒られるからな、うん、まあ、いかにも俺やったことあるような手で言うてますけど、あの、ないですよ、
若いと、うん、
ダメやの、さ、あの、不指名で急にあの行方不明になったし、飽きませんからね。中3、高3、大体あの自然消滅とかダメですかね、そういうのね。
そうね、だ
あの就職とか、中3、高3、就職が大体自然消滅、三大自然消滅ポイントちゃいますか。
まあそうですね、だから学生時代までですよね、あの
そう
ですね、うん、
環境が変わるときにね、うん、
なんか社会人になるとなんかそこら辺はしっかりしなくちゃいけない感じがする。
そうか、うん、そうだな、うんうん、やめようかこの話な、
うん、そうですね、
そうか、はい。そんな感じですか。
若い子聞いてないんで多分大丈夫だと思います。
マジかよ、やめろよ、そんななんか、ね、なんかジジババしか聞いてないみたいな。やめとけ、怒られるぞ聞いてる人に、ね、みんな若いよ、はい、
はい、
何の話やね。いや、おすすめですこの映画
ね、よかったと思いますんで、
う
ん、ぜひちょっとおなじみ検索でしないと出てこない、
本当そうです、ライレーンで検索しないと本当に出てきませんからね、
はい、
うん、
ぜひね、ちょっと前の映画ですけど見ていただ
き
たい
と思います。ぜひ見てくださいと、はい、
はい、というわけでディズニープラス今回はライレーンの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信ディギンフィルムフェスティバル2024、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。